リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週よりはちょっと皆さんこうたくさん来てくださいましたけれども、ネットで参加してくださる方々もおられるというのを本当に嬉しく思います。まあ、このコロナの動きが始まって私たちの生活も変わってきたし、考え方も随分変わってきたと思うんですね。インターネットを通じて礼拝できるというのも素晴らしいことですし、で今はインターネットを通じて祈祷会も行っています。皆さんがそれぞれの家庭にいながら集会に参加して、でみんなで心を合わせて祈って賛美して、御言葉の恵みに預かれるというこの時、あんまり考えてなかったんですけれども、これもなかなかいいものだなと思います。そうなると今まで祈祷会に出てこれなかったお仕事の関係なんかでですね、そういう方に合わせても違う集会もできるんじゃないかなと、そういう小さな集まりを広げることができるんじゃないかなという可能性も広がってきたということなんですね。神様は全てのことを益にしてくださるので、これを通しても私たちをまた成長させてくださると信じておりますけれども、この状況がいつまでも続くというのは苦しいことです。一日も早くですね、いい薬、いいワクチンが開発されて、みんなが元のようにですね、自由に行動できるとき楽しみにしておりますけれども、神様がいてくださり導いてくださっているというこの現実を忘れないでですね、行きたいですから、礼拝のときこの御言葉が開かれるというのは本当に素晴らしいことであります。今日も聖書を通して神様の福音、良い知らせを聞いて元気になりたいと思います。今日はですね、イエス様の昇天です。イエス様は十字架にかかって亡くなられました。そしてその3日の後に復活をされた。そしてその40日の後に天に帰られた、天に昇られた。昇天と言いますね。昇天日って言いますけれども、昇天というのは2種類あるんです。私たち人間が、まあこう、亡くなると死ぬと昇天したと、キリスト教会では言いますね。あるいは天に召す、召す天って書きますよね、昇天。でも、イエス様は天に召されるんじゃないんですよ。天に昇っていかれるというので、昇る天と書いてですね、昇天。イエス様の場合は、天に昇られた。天に帰られた。天に行かれたというのである。私たちの場合は、本当は天に来る人間じゃないけれども、来てもいいですよと言って招待をされた、召されたということですね。で、40日の後、イエス様が復活をされてから40日ですね。40日を計算しますと、皆さんカレンダーで考えてみてください。先週の木曜日がこの40日目になります。神イエス様は天に変えられたということですね。で、その10日の後に来週の日曜日ですね、ペンテコステであり聖霊が下られたということです。イエス様は天に、帰られた、昇られたと言ってですね、天に昇る。人類が一番最初、この地球の外に出たという時ですね。これはもう今はないソ連のですね、飛行士でガガーリンという人がいました。で、その人が言った言葉が有名な言葉ですね。地球は青かったですね。外から見たら地球は青かった。で、それに続いて違う言葉を言ったということが言われているんですね。しかし神はいなかったと言ったんですね。彼は天にずーっと登ったけれども、そこに神はいなかった。 バベルの塔を学びましたけれども、バベルの塔、高い塔を建てて神のとこ、天まで届こう。神のところに行こうとしたと。自分はそのバベルの塔よりもはるか上に行ったけれども、神いなかったよ。まあ、共産主義ですからね、無神教ですので、神はいないよということをそこで言いたかったんですけれども、まあ、当時の、この当時の人たちの、天の考え方ですね。第一の天、第二の天、第三の天というふうに考えていたんですね。第一の天が、鳥が飛んでいるところですね。まあ、空気があるところですね。第二の点が太陽とか月とか星があるところが第二の点。そして第三の点というのは神様がおられる第三の点。で、第三の点に関しては一箇所聖書に書いてあるんですよね、皆さん。コリント信徒の手紙第二の十二章の二節。ニコリント十二の二にこういう言葉があるんですね。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。ここに、一人の人を知っている、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたと言っているんですね。この一人の人っていうのは、パウロ自分自身のことを言ってるんですけどね。本当になんか特別な体験を彼はしたんですね。そして第三の点、神様のところに行くというような体験をしたんだと彼は言っているんです。第三の点というのは、第三というのは神様がおられるところ。で、実は、この、まあ、空気のあるところ、まあ、成層圏と言いましょうかね、いうのが第一の点ですね。で、第二の点は宇宙全体なんですよね。だから、ガガーリンは、まあ、頑張って天まで行きましたけれども、第二の点ですよ。第三の点には行ってないんですよ。だからそこに神様がいないのは当たり前なんです。宇宙の果てにまで行ってもそこはまだ第二の点なんですよ。第三の点は神様がおられる、この次元ではない点ですね。イエス様はこの天に昇ってですね、九節にですね、天に上がられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。この雲に覆われてとありますよね。この雲というのは神様がご臨在を表しています。旧約聖書なんかでは神様がおられるときに雲がこう覆ったとありますよね。で、神様のところに帰られたというのはこのところで表現されているんですね。イエス様は神様のところに帰られたということなんですね。まあこれ、ここまでが今日の序論です。これから第一のポイントになります。ね、安心してください、皆さん。第一のポイントですね。今日はですね、なぜイエス様が天に昇られたか、天に帰られたのかということを考えたいと思うんですね。第一ですね。なぜイエス様が天に帰られたかというと、人々を真理に目覚めさせるために天に帰られたということが第一のポイントです。弟子たちはイエス様についていきました。そしてイエス様についていくといいことがあるだろうと思っていたんですね。今はこのイスラエルの国はこのローマに支配されて、ローマに税金を納めないといけない、ローマの家来にさせられているけれども、イエス様はこの状況をひっくり返して、もう私たちが世界を、全世界を支配する時が来ると信じていて、だからイエス様についていったというところがあります。けれども、イエス様は十字架にかかられて、亡くなられて、がっかりですね。何のためついていったんだろうと思ってたら、イエス様が復活をした。イエス様って神様だったんだ。本当に良かったな、ついていって、と思ってですね。で、彼らはですね、六節に言うんですね。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかって言っているんですよ。イエス様、これからこの軍隊を起こして龍馬をやっつけて、私たちの国が世界を支配するとき、で、イエス様が王様になったら、私たちは大臣ですよね。イエス様のこの、まあ、執行部になるというか、政府の中核にいる、出世できるんですよね。そうですかと言っている弟子たちね、ずーっとそう考えていたんですよ。まあ、こう見て、なんか愚かだな、とか思いますけれども、実はこの弟子たちって私たち 同じなんですよ。私たちが考えているのもそのことですよ。この世界で一旗あげたい、この世界で成功したい、この世界で、あの人は素晴らしいなということをしたいし、みんなから有名になりたい、みんなから褒められたい。あなたは立派ですよ、あなたは素晴らしいですよ、あなたはこの世界に生きていてもいい人ですよ、いやこの世界に絶対必要な人ですよって言われたいな、言われたいですよね。あなたなんかいらないよと、もういなくなってもいいよ、かえって世界の迷惑ですよですね、なんて思われたら、もうがっかり生きる気持ちがなくなってしまいます。私たちが常に求めているのは、私はここにいてもいい人間だ、私は必要な人間だ、私は大切な人間だ、私は有能な人間だということをいつも思っていたい、確認したいというのが私たちなんです。実はそれは弟子の言っていること、考えていることと全く一緒のことであります。だから私たちは弟子のことを愚かだななんて笑うことができません。これは私たちだな。イエス様が復活されたから、どうかその復活の力によってこの世界を変えてください、まあ自分たちの思うような世界にしてくださいというのですね。けれどもイエス様の教えられてきたことはそういう世界ではないですね。イエス様が教えられてきたのは、世界を支配するんじゃなくて、私たちが世界に使える世界、人々をですね、こう、何か、上に立って指導するというんじゃなくて、こう、人を許して、人を愛して、人に仕える世界というのが、イエス様の教えられてきた世界です。ですね。この時何ですかと言いますけれども、そうじゃないですよ。この時です。今か、今ですか、いつですか、今ですか、ですね。今である同時に、また将来のことである。ということなんです。ここでですね、いやいや、あなた方が決めることではありません。イエス様がですね、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではありません。それはあなた方が決めることじゃないし、わからないことだし、この時と言えないというところがあるんですよね。今でもあるし、将来でもあるということですよ。今ですよということです。イエス様がこの世に来られて、そして私たちの罪、汚れをすべてご自分のものとして十字架にかかられ、そして完全に救いを完成して蘇られたという時点で、もうすでにこの国、神の国というのはここに来ているということですよ。私たちは完全に神様に許され、全く罪のない清いものとして、神の国に迎えられている。もうすべての人は神の国に迎えられるんです。イエス・キリストによって。もうそのことだけでも十分じゃないですか。ですからもうあなた方は述べ伝えるんですよ。ね、地の果てまで出て行って人々に、イエス様は蘇られて、私たちはあなたは救われたんですよ。ということを述べ伝えるんですよ。いつですかじゃなくて今ですよ。教えられているんです。もう神様の前に全く罪がなくて、汚れがなくて、清いものとされているということ。もうこのことは本当に最高の喜びですよ。もうこれがあったならば、もう他何もいらない。天国に行った時に、どうですか神様、私は合格でしょうか、私は天国に入ってもいいでしょうか、それとも不合格ですかという時に、心配しなくてもいいよ。イエスが代わりに死んだから、あなたは合格ですよ。あなたの生涯はあんまり合格じゃないけれども、私の子であるイエス・キリストがあなたの代わりに全部責任を負ってくれたから、あなたはもう合格ですよと言ってくださるんですよ。もうそれさえ聞ければもうあと何もいらないなと私は思います。よかったねということですね。それが神の国であり救いなんだよ。ということをイエス様はここで教えられているんです。弟子たちは変わらない。イエス様がおられたらそのことがわからないんですよね。イエス様がいなくなられることによって、あのイエス様の生涯は何だったんだろう、あの十字架は何だったんだろう、あの復活は何だったんだろう、あの40日間は何だったんだろう、あの天に変えられたというのは何だったんだろうと深く考え、自分の考えが間違っているということがわかる。 そのためにイエス様は弟子たちといつまでも一緒にいないで、あなた方が成長するためですよと言って天に帰られたということであります。これが第一のポイントですね。第二のポイントですね。聖霊が与えられるためであるということ。もう第一のポイントだけでももう十分なんですね。それに加えてダメ押しと言おうか。いやいや、罪が許されて救われて私たちは清められるという、もうそれだけで十分だけれども、それ以上の恵みがあるんですよということですよ。それは何かというと、聖霊が与えられるということです。聖霊というのは三位一体の神様ですね、神様。父なる神様、子であるイエス様、そして聖霊の神様が三人おられるけれども、お一人だというのがこのキリスト教の神様。よくわからない神様ですけれども、そういう神様。で、この聖霊の神様がやって来られる。で、その約束が、聖書に書かれてあります。ヨハネによる福音書16章の7節ですね。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていくのはあなた方のためになるとイエス様がおっしゃっている。私がいつまでも地上にいるんじゃなくて天に帰るのはあなた方のためになる。違う聖書です。新改訳聖書はあなた方の益なのですと言っています。口語訳聖書も益になりますと言って、私が天に帰るのはあなた方の益になるんですよ。なぜかというと、私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。この弁護者というのが聖霊の神様のことですね。新改訳聖書は助け主、口語訳聖書も助け主と訳していますね。助け主、聖霊なる神様、弁護してくださる方はあなた方のところに来ないんです。私が帰ったら来るんですよということです。で、この聖霊の神様というのは、まあ、三位一体の神様のお一人ですけれども、イエス様と言ってもいいですね。で、違う、聖書の箇所ですね。使徒言行録の16章の7節には、イエスの霊がそれを許さなかったとあるんですね。イエスの霊。聖霊の神様はイエス様の霊でもある。まあ、ですから、まあ、イエス様と言ってもいいですね。フィリピの手紙の一章の19節ですね。イエス・キリストの霊の助けとによってとあるんですよね。ですから、聖霊の神様はイエス様の霊であり、イエス様と言ってもいい。イエス様は人間でした。人間というのは皆さん同じようにですね、この肉体がある。そして、この世界に生きている。で、この世界のこの時間の中で生きている。ですから、皆さんは今ここにおられると、皆さんはうちにはおられないんですよね。同時には存在できない。まあ、これを不在証明、アリバイって言うんですよね。どこかで、こうなんか犯罪が起こったと。私はその犯罪じゃあり、犯人じゃありませんよ。その時間、桃谷教会の礼拝に出てました。ね、証人がたくさんいます。たら、あなたは犯人じゃないってことになるんですね。同時に存在できないというのが、まあ、この世界ですよ。だからイエス様もそうなんですね。イエス様がイスラエルにおられたら、絶対日本にはおられないんですよね。そうですよね。それがこの世界ですよ。まあ、ネットがあると、まあ、語ったことは、こう、広がるんですけれども、本人っていうんですね、いうのは、こう、いない。もうどこかにいたならばどこかにいない。私のそばにいつもイエス様がおられた皆さんのところにはおられないのがイエス様なんです。だから私は天に帰って聖霊の神様を送ります。聖霊の神様は霊の神様です。で、この世界の、この空間の、この時間には縛られないお方。偏在のお方。どこにもおられるお方です。だからどんな人のそばにも聖霊の神様がおられ、いや、私がいますよ。おっしゃっている。それは素晴らしい。それはいいことじゃないですか。ね。 とってもこの信仰深い人のそばにはイエス様はいつもいるけれども、私のそばにはおられないだろうなですね。いや、そうじゃない。あなたのそばにもいつも24時間、もうどこに行っても私はあなたのそばにいて、あなたを見守っているし、あなたを祝福していますよと言ってくださっている。嬉しいではないですか。ですから聖霊の神様を送り、いつも一緒にいるため、イエス様は天に帰られるときに、見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束をしてくださった。それは聖霊の神様によって実現したんですね。皆さんのそばには聖霊の神様がおられる。本当ですよ。どこですか？ちょっと意識してみてくださいよ。イエス様、右かな、左かな、前かな。ちょっとリアルに考えてみると、イエス様おられるって。私たちが想像してですね、ここにイエス様がおられる。イエス様は私のうちにおられるって想像してリアルに考える以上に、現実的に、本当にリアルにイエス様はいてくださる。聖霊の神様はそういうお方であります。そして私たちがちょっとイエス様と忘れていると、ずっと薄くなって消えるということではないんですよ。私たちが忘れても、いつもそばにいてくださるのが聖霊のお方。私たちが神様を忘れていた時も、神様は決して私たちを忘れられないというのが聖霊の神様。だから私がこの地上でいるよりも聖霊を送るので、その方がずっとあなた方の益になりますよとイエス様は言われた。そのために天に帰られたということです。いや、もう罪許されただけで素晴らしいのに、そんないつもそばにいてくださるなんて感謝だなと思いますね。けれどもそれだけで終わらないということ。第三ですね、イエス様は再びやって来られるという約束も与えておられるということですね。ここで人々がですね、イエス様が天に帰られてぽーっと天を見ていたら、この白い服を着た二人の人がそばに立って言ったと。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。イエス様は天に帰られて、そして聖霊の神様として共におられるというだけではなくて、もうそれだけでも十分ですよね。罪許されて、もう聖霊の神様として一緒にいてくださるだけで十分だけれども、また最後のダメ押しとしてですね、いやいやいや、見える形でもう一度やってきますよという約束が与えられているということなんですね。いやいや、こんなにまでしてくださってありがとうございますということです。これはもう決してあなた方を見捨てないよ。あなた方がどんなに失敗しても、どんなに間違っても決して見捨てないよ。いつも見ているし、必ずあなたのところに再びやってきますよ。という約束ですね。ですから私たちはイエス様がやって来られるのを待ちます。聖霊の神様として常におられるんだけれども、目に見える形でもうダメ押しとしてまたイエス様がやっていてくださる。その時を楽しみに待つんですね。キリスト教会はその時をずっと楽しみに待っていました。2000年経ってもまだイエス様はやって来られません。けれどもですね、2000年も経ったのにじゃなくて、神様にとってはもう一日はこう千年のようであり、千年は一日のようであるですね。何言ってんの？まだ2日しか経ってないよっていうことですね。で、その間に、もう一人でも多くの方々が、ああ、神様に、イエス様によって罪許された、聖霊によって常に見守られ、こう、導かれているという素晴らしい恵みを体験してほしいという、こう、まあ、許された時間です。私たちはそのことを述べ伝えるんですよ。神様はあなたを愛しておられますよ。もう私たちは神様の愛の中にありますよ。イエス・キリストによって許されているんですよ。っていう福音を伝えていく。まあこのコロナの中にあって不安に思ってこれからどうなるんだろうかなという思いがもうないでもないですけれども、でもその中にあってもいやいや 神様がおられる、イエス様がおられる、神様は全てを益にしてくださると、私たちはもう一度信仰に至って希望を持つんですね。目に見える形でイエス様が来てくださり、私たちは本当に素晴らしい世界へと入れてくださるし、この世界を変えてくださる、その希望を失わないで生きていける、この一週間皆さんそれぞれ家庭でまた職場でいろんなことがあると思いますけれども、どんな時もイエス様はいてくださる、聖霊の神様は共にいてくださるというのをリアルに感じながら生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日もこのようにしてあなたを礼拝することができましたことを本当に心より感謝をいたします。イエス様は復活されたのに天に帰って行かれましたけれども、それには素晴らしい、理由があるということ、この世ばかり、この世のことばかり考えている私たちに、いや、この世ではないよ、本当の真理はもっと深いところにあるよということを悟らせるためでありました。どうか私たちの心に働いてくださり、もっともっと素晴らしい恵みがあるということを悟ることができるように助けてください。また私たちはイエス様によって罪許されて清められ、あなたが神の家族として受け入れてくださるということを知っています。本当に嬉しいことであります。そればかりではなくて、聖霊の神様を与えてくださり、どんな時も共にいてくださり、見守ってくださり、導いていてくださる。ありがとうございます。また、再びやって来られるという最後のダメ押しの恵みまで約束をしてくださっています。どんなことがあっても希望を失わないで、前向きにこう生きていくことができます。この週もあなたと共に生きていきます。どうか導いてください。このコロナウイルスが今収まっていることを感謝をいたします。けれども、第2、第3のまたこの波がやってくるのではないかということも警戒しなければいけません。どうか神様、知恵を与えてください。そして、このことに対してうまく対処することができるように助けてください。お仕事をなさっている方々の上に特にあなたが望んでくださり、知恵を与えてくださり、助けを与えてくださるようにお願いをいたします。今、この医療のために一生懸命頑張っておられる方々一人一人の上にあなたが共にいてくださり、お守りください。健康を守ってください。またそのご労にあなたが豊かに報いてくださるようにお願いを申し上げます。また、薬、ワクチンが、こう、よく開発できるように研究しておられる方々、開発しておられる方々を祝福し、お導きくださるようにお願いをいたします。政治家、また指導者の方々の上に特に望んでくださり、正しい、賢明な判断をすることができるように、守ってくださるようにお願いをいたします。あなたが必ず全てを益にしてくださることを信じます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。